For today, this is from Romans chapter 8, verses 26 to 30. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified.
ローマ人への手紙8章26節から30節を日本語でお読みします。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り清める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからとです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせ益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる方々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定めたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認められた人々にはさらに栄光をお与えになりました。
Today is our great pleasure again to welcome Pastor In Hyun. We know him as Pastor Jin, who was our pastor here, if you don't know, for 5 years before Pastor Aki came, and is now out in San Fernando Valley Church, which changed its name recently to Crossway Church of San Fernando, I believe. And so one of our many sister churches in our conference. So please welcome Pastor Jin.
おはようございます。I'm gonna do this in only Japanese, sorry. 先月の末にですね、持たれました教団の、牧師リトリートで、秋先生と話す機会がありました。で、その時に私はですね、先生にこう言ったんです。今年、この2014年にはですね、家族で、ツーソンに、訪問したいと。思ってますと、こう言ったんですよね。まさかこんな2週間足らずでこんな機会が与えられるとは考えてもいませんでした。でもこのように今回来ることができたのは本当に神様からのギフトだと思っています。前には書いてないんですが、実は木曜日に私、三男坊ベイビーをですね抱っこしている時に、まあ、いろんなあれが溜まってたんだと思うんですが、だんだん体がおかしくなって、もう首がね、ここが痛みが走って、もう動けなくなったんですよね。木曜日です。あー、神様感謝してギフトなのに、果たしてドライブしていけるのだろうか。まあまだちょっとぎこちないんですけれども、でも本当に癒しというか、神様に支えられて、無理してません。歯を食いしばって無理してないんですが、本当に神様感謝します。この中にも本当に主の支えがあることを信じます。 これも信仰のレッスンだと受け止めてですね、来させていただきました。まあ、今あかわいそうにって思わないでください。大事なレッスンだったんですが、今回このようにして皆さんと初めての方もおられますし、以前から知っておられる方もおられますけれども、またこうして礼拝ができますこと本当に、心から嬉しく思います。神様の皆を褒めたたえます。早速ですけれども、今日私がこの御言葉から示されていること、それは、神様の子供とされることの祝福ですね。神の子供とされることの祝福、ヨハネの一章の12節にこう記されています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この特権とは権利という意味ですけれども、私は特権と訳されていることは素晴らしい訳だなと思います。私たちをして神の子供とされることは特権なんだ。ただその権利を受けただけじゃなくて、これは素晴らしい特権なんだ。私たちがいくら願っても、それは自分の力では決して手に入れることのできない権利、すなわち特権だということですね。けれども、この世での歩み、先ほども言いました、木曜日は本当に大変でしたので、まあ、特権なんですけれども、これで大丈夫かなとか、いろんなこと思いますよね。この世の中でいろんなこうチャレンジを受けるときに、この世の歩みを続けているうちに、本当にこれは特権なのかと、疑ってしまうとき、そう思えないときっていうのがあると思うんです。なぜならば、信仰を持った後でも私たちはいろんなチャレンジに直面する。自分でどうすることもできないこと、まあそれがほとんどなんですけれども、そういう中を通るわけですよね。つまり試練を通るときに、私たちは本当に自分が神の子供として祝福されているのか、それは頭ではわかるんだけれども、心からそれをこう祝福されている、私は本当に主にあって晴れるやということがこうできなかったり、信じきれなかったり、それが天国に行ってから天国に行ってから、もうこの世は辛く、もうそれは仕方ないんだ、だから天国に行くまでなんとか頑張ろうといった感じにこう思えたりすることがあると思うんです。でも私たちをして神様に救われたという時に、それは過去のもの、過去に救われたとしてとどまるものではなくって、また、将来において未来において、救いの完成をただ待つっていうだけではなくって、今私たちは救われているということ、今私たちはこの世にあって祝福された子供として、神の子供として歩むことができる。神様は私たちをご自分の子とすることにより、私たちの、あなたの存在を祝福しておられます。周りが全部整うことではなくって、あなた自身を祝福しておられます。ですからその祝福は、あなたが祝福である限り、外からいろんな試練や困難があったとしても、その中を通っても、あなたがこの祝福をしっかり受け取っているならば、その祝福が奪われることはない。28節に、これは英語ですね、いつも日本語と英語で前に出すので癖で出てしまいますけれども、28節に、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この御言葉はクリスチャンの間ではよく知られているもの、この御言葉を引用される方も多いことでしょう。使徒パウロはこのことを、私たちは知っていますと言いますね。私たちはこれを知っています、こうなるだろうではなくって、私たち使徒パウロをはじめ、私たち信仰者は神がこのようにしてくださることを知っていますと告白の形で伝えていますね。いかがですか？あなたはそのことを知っていますか？私もこのことを本当に語るだけではなく、本当に主がそのようにしてくださる、 毎回毎回一瞬一瞬が信仰の信仰を持って受け止めるレッスンですよね。いかがですか？あなたはこのことを知っていますか？神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることをあなたは知っているでしょうか？なぜ神様はそのようにしてくださるんですか？なぜ神様は神を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださる、良くしてくださる。なぜ神様はそうしてくださるんでしょう。皆さんの中でその、なぜかっていうのが、きちっと答えありますか？もし私がいい子にしてたら、で、いい子にしてるときにそうしてくださるんだったら、いい子でないときにはしてくださらないって、そういうふうになりますよね。私たちがどう考えるかってとても大事ですね。皆さんの中ではその答えを持っておられますか？それは神を愛する人々。ここで言われてその人々を神様がご自分の子供としておられる。あなたが私の子供だからだ。三人、今回連れてきましたけれども、三人いるから、一人ずつ、三分の一ずつ、愛情があってなるかというと、そうではないわけですよね。みんな違って、一人一人、我が子であるゆえに、いい、かわいい。私の分身であるゆえに、もう本当にこれは譲ることができないわけですよね。神様は私たちを我が子としてくださる。神の子としてくださるゆえに、このことを成し遂げてくださる。そのためにイエス様、神様ただするよって言ってるんではなくって、イエス様がご自分の命を流してくださった、捧げてくださった、あの十字架にかかって私のこの命を持ってこの人々をあがないます、この人たちをどうぞ神様、神の子にしてくださいとイエス様が取りなしてくださった。神様はそこまでして、そこまでして私たちを神の子、ご自分に属するものにしてくださったゆえに、その子供のために全てのことを働かせて益としてくださる。神様が私たちの天のお父さんであり、私たちはこの方の子供だからですね。29節のところ、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるため。神様はこのイエス様の福音を聞いて、神様の元に立ち返るその人々をイエス様、御子の形と同じ姿にあらかじめ定めている。それは私たちが神の子供とされることなんですが、そのようにしてイエス様が、ここで長子ってありますね、長男のことですよね、初めの子、長子、イエス様が神の家族の長男であり、私たちはお互いに兄弟姉妹、イエス様の弟であり妹になるためっていうことですよね。ですから続く30節にはこうあります。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。栄光をお与えになりました。私たちが義と認められる、あなたは正しい、私たちを本当に救ってくださ、救われたのはこのイエス様の福音を聞いて信じたからなんですが、それは神様がそのように私たち、あなたを召してくださっていたからだって言うんです。ただ私たちが神様のもとに行ったんではなくって、そうでない時に神様が召し寄せてくださったので、私たちは神のもとに来ることができた。私たち最初の方では、私たちは自分が信じたって、それもそうなんですよ。それは正しいんですが、信じたからという思いが強いわけですが、でも実はその私たちの思いを超えて、はるかに超えて神様がそのことを願ってくださって、その実現のために私たち一人一人を召し寄せてくださったので、私たちが神の子供となる、されるっていうことが実現に至ったわけです。ここに 召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりましたとありますが、神様はご自分が召して義と認めた、私があなたをね救うと定めたその人々、つまりご自分の子供とした者たちには栄光をお与えになりましたって記されてますね。栄光を与えられた。皆さんどのように理解されていますか？栄光を与えられた、そうなんだろうけれども分かりませんで終わってますか？それとも栄光を与えられた、アーメンって言って本当にその栄光を与えられた、栄光を受けている者としての歩みを今日されているでしょうか？栄光を与えられたというと、それがこう何かね、終わりの日の天国のこと、もちろんそれも含んでますよ。また私たち、栄光の体が与えられること、皆さんこの体で、今の体で天国行きたいですか？私はさすがにこの詳細では嫌ですね。本当に栄光の体に変えられたい、そう願うわけです。でそういうことを思うと天国、またはこの栄光の体ってこうそれを指すわけですよね。もちろんそれも含まっているわけですが、今日神の子供にはもう神様が栄光を与えてくださってる。どのようにしてか、どのようにしてですか、その栄光とは。今日の御言葉から取っていくならば、それは御子の霊、御霊、聖霊ですね、ホーリースピリットを私たちのうちに与えてくださっていることによってです。聖霊、神の霊を私たち信じる者のうちに与えてくださっていることによって、皆さんの頭の中で今どうですか？それが栄光ですかっていう人いますか？御霊が栄光ですかって、それともアーメンでしょうか？まあ、英語の方が多いと思うので反応があれなんでしょうけれども、どうですか？御霊が栄光だって言った時に、御霊を与えることによって私たちに栄光を与える。そうですよね。神様は栄光をお持ちの方でしょ。神様自身がそうでしょ。その方をうちに持っているってことは、そのまま私たちの存在がもう栄光が与えられているってことですけれども、どうですか？がっかりしたっていう人いますか？これはすごいことなんですよね。何がすごいかというと、26節27節前後しますけれども、そこに記されている今日のところですね。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言うようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。ここで御霊は何をしてくださると言ってますか？そう、弱い私たちを助けてくださるという取りなしですね。弱い私たちを助けてくださる。御霊は私たちのどんな弱さを 助けてくれるんですか？どんな弱さ、どのように祈ったらよいかわからないという弱さ、どのように祈ったらいいかわからない。なぜ私たちはどのように祈ったらよいかわからないんでしょう？いや、私は分かってるから、もう私は何を祈るべきかもう全部分かってるっていう方もおられるかもしれない。どうですか？私が思うのは、何が最善なのか。私がしたいこととかそういうのは、願いっていうのは挙げられますよ。でもそれが何が最善なのか、何が益なのかがわからない。こうしてほしいって、そのただ願いを言うことはできますよね、いつでも。でもそれによって、それが自分中心な願いであるならば、他の人を傷つけることにもなる。こうなってその時点でこれがいいことだと思えても、ね、まあ、いいことを悪く言う必要はないんですが、私、逆に言いましょう。失敗だと、ね、その時点で失敗だと見えることも、 果たして本当に失敗かどうかわからない。それを通して私たちは学び、それを通して人の痛みを知り、それを通して私たちは神様に近づけられるっていうのが実際のところですよね。痛みを知らない人は本当に恐ろしい人間になると思いますけれども、そういう意味で試練の中を通る、そういうことを通って何が最善なのかわからないっていうことが多いと思うんです。皆さんはそういう時ありますか？私はまあそう言ったらね、牧師なのにってもしかしたら思われるかもしれない。でもどう祈っていいかわからないというのは多々ありますね。祈ってくださいとは言われて、こう祈ってくださいと言われたらあーってなるんだけれども、祈ってくださいと言われても何をどう祈っていいかわからないっていう時があります。実際にこれまでにもありましたし、これからもあると思うんですね。ただでも御霊はその弱い私のために、その弱い私たちのために取りなしてくださる、御霊が助けてくださるっていうのがここの言ってるところですよね。トゥーソンの地を離れて、早もう 2年と半年ぐらいですかね、2年半が経ちました。その間にですね、何度もこういう、そういう、どう祈ったらよいかわからないということが ありました。で、その一つというのは、今私は、名前を変わったんですが、そのサンファーナンドというところで、牧会をしていますが、同時にですね、そこに使わされて、同時にもう一つ、カマリオっていう教会、伝道所ですが、そこをも、同時に牧会するように。で、そこというのは、車で、私の家からは1時間離れてるんです。で、そこから教会にはだいたい50分ぐらいかな、ですね。日曜日の朝は9時からそっちの礼拝があって、で、10時に終わり、で、急いで帰ってきて10時50分に到着し、で、11時からサンファーナンドで礼拝っていうのがずっと毎週こうあったんですよね。向こうでほとんど交わりがない。で、私が引き継いだ時にはそういう状態だったんです。だからとりあえず、はい、もうやめましょう、変えましょうっていうのはできないので、しばらくそれをする中で、でも、あちらの教会の人たちは問題があったとか、そういうことではないんです。まあ、教会にはいろんなね、私たちはいろんなチャレンジはあるわけですが、でも、その実際のフィジカル面で、あっち行ってこっち来たりっていうのが、実際に難しい。そういう、こう、中で、どう祈っていいかわからない。どう祈っていいかわからない。でも、本当に神様の最善。神様が良くしてください。ボンと投げやるんではなくって、自分は精一杯をやる。でも、神様はこれを導いてください。一年半近く、この主の導きをですね、ずっと求めていく中で、神様はもう不思議なように、すぐ同じところなんですがね、もう一つの教会があって、まあ本当は変なんですが、もう一つ日系人の教会があって、そこの一部屋を私たちの群れは借りてるんですね。で、そこの先生が私たちの群れも牧会してくださることになって、やっぱり二つの群れがポンと一つにはなれないので、そこから始めて、今は素晴らしい交わりが持たれて、でやがては一つになることを願ってるんですが、まあ、そういうような形で与えられてき、ました。ですからカマリオの方たちにとってもそれは最善なことでした。また私とでサンファーナンドの方にとっても最善なことでした。で、それが一つ大きなことが過ぎ去って、で、その後ですね、私はまず自分のその、まずって言ったらおかしいですね、サンファーナンドの方に集中したかったんですね。サンファーナンドも田舎です。ですから日語部はこの人数よりも少ないですね、実際には。まあ皆さん基本的に日本語ですけれども、で、そういう中にあって、でも土台を作らないといけない。で、その時に教会全体のリーダーシップが変わりました。リーダーシップが変わって、これ英語部も含めて変わり、また日語部のリーダーシップの中でもいろんなチャレンジがありました。礼拝音楽とそのリードのあり方について、私がケチつけたんではないんですけれども、いろいろあるわけですよね。いろいろあるわけです。で、そのあり方や、またこれからどうしていくのか、 まあ、田舎伝道のようなところです。あのロサンゼルスといっても私はロサンゼルスの一番北の外れなので、ヒロ君来たことあるかな、あの外れなので本当に日系人はほとんど少ないんです。以前はいたんですけれども、どんどん新しい人たちは南のトーランスとかオレンジカウンティーって言って、どんどんあの南に企業とかがあるんでね、だから新しい人たちは来ないんです。基本的にそういうような地域で、でもいないわけではない。いや、日本語のミニストリーをしているわけなんですが、どう祈ってよいかわからない。その中で、主の導きをずっと祈ってきました。また、まだ多くはあの現在進行形なわけですけれども、でもここで結果がどうこうという話ではなくって、私の中には神様がこれを祝福してくださっている、祝福のうちに神様が導いてくださっているという平安と確信が与えられています。なぜだと思いますか？私がそう思い込んでるからでしょうか？いや、間違いない、祝福されてるんだって。目に見えるところにおいて、ことが私の願うようになっているからでしょうか？この、日曜日、この金曜の夜から子供クワイアをスタートしました。これは英語部の子供たちを含めてなんですけれどもね、でもこれは、ベル、ハンドベルからスタートなんですが、でも何がしたいかって、まだわからないんです。でも神様を賛美することを子供たちに教えたい、リーチアウトがしたいんだけれども、実は教会の中もそういうミニストリーが必要なんですよね。そういう中で、もう2年半、前にはですね、私の奥さんののりこさんも、私の姉のゆかさんって姉がいるんですが、その2人は、いや、お二人とも音楽が教えられたり、クワイアをやってたんですけれどね、いや、できない。他のいろんなこういうのがいいんじゃないか、日本語学校とかいろんなのを始めたらいいんじゃないか、アウトリーチするのにね、とかは言ってたんですが、まあ不思議なことに神様がこうあの導かれて、この二人がリードし始めてるんですよね。だから私はもう二人がすぐこうあの弾こうとするのをこう励まして、私はほとんど何もしないんですけれども、でもそういうふうにして神様の栄光が称えられる、また福音が届けられるために、今こういうふうに不思議なように導かれていますね。まあ今のちょっと余談なんですが、でもそういうような形にして、でも私の目に見えるところでは私がこうしたいああしたいでは言ってないわけです。でも主は祝福してくださっている。それは御言葉を通して神様が約束してくださっているからです。神様があなた方を祝福してるって、私たちをにその約束をくださっているから。目に見えるところでは何が最善なのかわからないことは実際にある。でも私たちを召し、ご自分の子とし、栄光を与えてくださった神様は、私たちをご自分の教会を皆さんを誰よりも愛しておられる。牧師なので私が何とかってこういろいろ思ってしまうんですが、私の愛なんて本当にあの比べ、もう全然比べ物にならない、比べようとすること自体があの、ね、傲慢なことだと思うんですが、神様は我が子のこの家族をですね、祝福してくださっている。もう存在を祝福してくださっている。言い方を変えると、神様は我が子を祝福せずにはおられない。これを信頼することですよね。私たちをして神の子供とされるということは、父である神様の祝福を受け継ぐものとされていることに他なりません。ですから皆さんも祝福してください、恵みをくださいと祈られることがあると思います。祝福してください、恵みをくださいで悪くないと思います。そうだと思うんですが、神様からするともう祝福してくださっている、もうあなたは祝福されている、そのいろんなこの働きを導いてください、そういう意味での祝福恵みはありますよ。でも私たちがそのいろんなチャレンジを受けて、ああもう神様は私を愛してない、祝福されてない、でそういうことではないっていうことですね。祝福されている、親は子が求めなくても我が子が自分の子であるゆえに祝福するものですよね。 子供が一生懸命祝福してくださいって言ったら、じゃあ祝福しよう、言わなかったらもう祝福しないではなくって、もうその存在を愛しているゆえに、我が子であるゆえに祝福してくださっている。問題はその方を私たちが知っているかどうか、知っているかどうか。知っていますか？この方を知っていますか？聖書で最初にアダムがエヴァを知ったって言った時に何が起きたか知ってますか？アダムがエヴァを知った。まあ、アダム、エヴァはこういう人で、ああいう人でって言って情報を知ったと思いますか？カインが生まれたんですよね。聖書でいう知るというのは、そのようにもう交わり、これ以上一つになれない、その交わりを、生きた交わりを持つということです。私たちが神様を知るって言った時には、はい、ただ情報として神様はこういう方だ、聖書も大事な、聖書は大事なんですよ。で、聖書でこう言ってるんだっていうのを私たちがただ情報で知るっていう意味ではないわけです。私たちはこの方を生きた交わりを通して知ることができる。私のお父さんとして知ることができます。問題は、あなたはこの方とそういう関係を持っているかということ。どうですか？この方の御言葉の約束、あなたは私の子供だって。私はあなたを祝福していると神様がおっしゃったときに、ああ、そうです、お父さんって言えるかどうか。イギリスのウェストミンスター寺院というところの、その地下のですね、お墓の墓石にですね、ある司教の人のその思いが刻まれています。こうあります。若かった時、若かった頃、私の想像は果てしなく広がり、私は世界を変えることを夢見ていた。ところが、私は年を重ね、賢くなり、世界は変わらないことに気がついた。そこで目指すところのものをもう少し近いところに置いた。私は自分の国から始めることにしたのだ。だが結局自分の国も変わらなかった。老年期に入って私の願いは悲痛な思いに変わっていった。自分の国がダメなら少なくとも最も近くの家族を変えることにしたのだ。だが悲しいことに変えなければ、これすらままならなかった。今私は死の床にいる。なんと今になってやっと分かったことがあるのだ。実は変えなければいけなかったのは、この自分自身であった。自分が変われば家族も変わっただろう。家族に励まされ、支えられることで国を良くすることもできたろう。そしてやがては世界を変えることすらできたのかもしれなかった。私たちの教会、サンファーナンドの教会は、さっきおっしゃってくださったようにサンファーナンドバレーホーリネス教会というものから、クロスウェイ教会と名を改めました。新しくしました。クロスウェイとは私たちの存在とその存在、私たち自身の存在、そしてその生き方がキリストの十字架を示す道であるという意味が込められています。イエス様の示す道、言うのは簡単ですよ。あの若い子がね、ウィンタービジョンのキャンプに行って、Oh, that's cool name とかって言ってね、言ってたってシェアを聞いて、今の流行りでね、もう今はチリの名前ではなくってね、デノミネーションの名前でもなくて、そういう名前を出すんだよって言って、流行りとして受け止めるなら軽いイメージですよね。でも、クロスウェイ、私たちのこの存在、そしてその生き方がイエス様を指し示すものっていうのは、下手すると本当に私たち偽善者です、嘘者ですってこう言えてしまう。本気でそこに取り組まなければ、本当にその私たちはその存在になっていなかったら、ただの言ってるだけになるわけですよね。まあ、そこに私たちはステップアップしていこうっていうことで、この名前をこう変えてわけなんですが、私たちはどのようにして自分を通してこのキリストを表すことができるんでしょう。 神様の祝福、イエス様祝福ですよね。この私を通して神の祝福を表すことができるのか。それは私たち自身が神の子供として、皆さん自身が神の子供として天のお父さんに近づけられる、この方との命の通った生きた交わりを持たせていただくことによってではないですか。今日あなたは神様とそのようなお父さんとこの生きた関係、命の通った関係を持っておられますか。お父様もちょっとよそよそしい、父上もちょっとよそよそしいかもしれない、もうお父ちゃんでいいんですよね。お父ちゃんって私呼んだことないんですが、お父さんね、おとんっておさかでは言いますが、そのもう何でもいいんです。一番自分が親しくて信頼できる表現でこの方を呼び、その方との交わりを持っているかということ。持てるんですよ、与えられているんですよ。でも私たちが心を開かなかったら、いつまでも子供とされたんだけれども私はアダプトされて養子だから、いや私の子、私はちょっと遠慮しますっていう距離感ではお父さんのことはわからない。でもお父さんはあなたを子供にしたのは私なんだ、子供とするために私がこの長子である御子イエスを与えたんだから、あなたは信頼して私のもとに来なさい。そのことが起こってくるのは、私たちのうちに起こってくるのは、御霊の助けによってです。聖霊の助けによって。ローマ書の8章15節16節にこうあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に明かしてくださいます。アバ父と呼ぶ霊。ベイビーを見ると、本当にバババとか、アバババっていう、そういう発音が彼らはしやすいわけですよね、ベイビーが。だから、一番ベイビーが本当に無防備で信頼できるその存在だということ。私たちはその方のベイビーとされているということですね。この聖霊は私たちがイエス様を信頼する、イエス様を受け入れるそのものに賜物として与えられる神様からの助け主。もう与えられています。信じているならもうすでに与えられている。まだ信じていないなら信じてください。信じるならば信じ、イエス様の名によって洗礼を受ける、その決心のそこにステップする、そこに立つならば、賜物ギフトとして神様はご自身の霊を与えてくださるとおっしゃる。この方を通して私たちはイエス様がどのような方かを知ることができる。そして私たちは神様を見たことない、イエス様もそうですよね。でもこの聖霊様を通してイエス様を知るならば、イエス様を見た者は神を見た者、イエス様を知るならば神様がどういう方かも私たちは知ることができる。御霊は今日もどう祈っているかわからない弱い私たちのために、深いうめき、深いうめきを持って、我がことのようにしてっていうことですね。他人事のようにして上品に祈ってる、取りなしてるんではなくって、うめくっていうのは我がことのようでなかったらうめけないでしょ。御霊はそのようにしてうめきを持って取りなしていてくださっています。そしてその御霊の思いをよく知っておられる父なる神様は、愛する我が子、つまりあなたのために全てのことを働かして益としてくださる。我が子であるように神様はそれをしてくださる。そのことを信じさせていただこうではありませんか。最後にこの内容のことがですね、私たちが単にああそうかって分かってそれでいくっていうものではない。これは本当に祈りを通して、私たちが信じていく、祈っていく、求めていくときに、本当に霊の世界が開かれていく。使徒パウロはそれを祈りを持って示していますね。エペソ書の1章の17節のところ。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みが どのようなものなのか、生徒の受け継ぐもの、信仰者ですね、私たちの受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。これはただ知ることはできない、知識として知ることはできない、そう祈っている。これは祈りで紹介されているのは、この祈りを通してこのことがわかる、私たちが本当に分からせてもらえる、ああ天のお父さんって言えるようになる、ああ私は祝福されてるんだって、そう言われたから無理やり言うんではなくって、本当に祝福されたものだ、これは私たちが神様からいただける祝福です、あの特権ですね。でも使徒パウロはこれを祈っている。私たちも、私自身もこの皆さんの、私のも含めてですが、祈りとをしたいと思います。主が私たちにこれらのことを本当に分からせてくださるようにお祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。ここにおられるお一人お一人をあなたが召してくださいました。私たちはこの朝も自分で起き、自分で服を着替え、自分で食事をし、ドライブし、ここに来た、そのことはそうなんですけれども、でもそれをはるかに超えてあなたがここに導き寄せてくださいました。ご自身のこの祝福に預からせるために、私たちここにおられる一人一人を本当に主が導いて、そのご自分の子供としてくださいました。またしてくださいます。ありがとうございます。どうぞ、私たちは分かっていると思っても、あなたのことを知らないことたくさんあります。クリスチャンの人生というのはこういうものか、時には救いというのはこういうものか、それが小さなことに思えることがあるかもしれませんけれども、絶対にそんなことはありません。あなたは私たちが考えるよりもはるかに大きいお方、あなたの救いは私たちが考える以上にはるかに素晴らしい救い、私たちが弱さを覚える時でさえ、私たちがもうどうしていいかわからない時でさえ、あなたがどこかに行ってしまったと思える時でさえ、あなたはすぐそばにいてくださいます。この聖霊様を思って、あなたは我が子だ、私の愛する子だ、私はあなたを祝福している、私に会って生きよと、あなたが支え、あなたが導いてくださいますから、ありがとうございます。どうぞそのあなたを、その天のお父様であるあなたをもっともっと豊かに知ることができますように、どうぞお一人お一人の霊の目をさらにさらに開いてください。その歩みにおいて、いろんなチャレンジがあることでしょう、困難があることでしょう、でも何かを解決するところからスタートするのではなくって、まずあなたの子供とされているこの祝福をしっかりといただいて、あなたから愛をいただいて、まず満たされるところからこの信仰のチャレンジ試練に向かっていくことができますように、あなたが乗り越えさせてくださいます、あなたが導いてくださいます。私たちあなたにあるものはこの世にあって勝ち得て余りのある人生だと、このロマ書にもこの後に約束されています。誰も何もイエス様から私たちを引き離すものはないと、イエス様が私たちをしっかりと捉えていてくださっている。どうぞこのイエス様、私たちを支え捉えてくださっている、愛し導いてくださっているイエス様から目を離すことはないように、お一人お一人をどうぞ聖霊様助け導いてください。そして本当にこの教会が JCCT がを通して、本当に神様の栄光がさらにさらにお一人お一人を通して豊かに周りの人々に届けられることができるように、心からお願いをいたします。感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。